これからお送りする番組は、去年放送した番組の再放送です。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから、番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。
寺尾啓二です。
今月はコサナ社長寺尾啓二さんとともに、医療従事者に知ってほしい環状オリゴ糖の特性と題してお送りしています。寺尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3週目の今日は、抗生物質、抗菌剤、そして抗がん剤によるディスバイオシス回避には、単独善玉菌ではなくアルファオリゴ糖の併用摂取をと題してお送りします。このディスバイオシスっていうのは一体？
ディスバイオシスっていうのは、もう完全に腸内フローラがバランスを崩した状態だと考えてください。ですから、通常腸内環境が悪い、その究極だと思っていただければと思うんですね。
もうね、抗生物質飲むとね、ちょっと下痢する方、はい、思い浮かべてください、はい、その状況です、
はい、そうです。ディスバイオシスっていうのは、主な原因の抗生物質とか抗菌剤とか抗がん剤を摂取した時に起こってしまうっていうことなんですけども、そういった時にディスバイオシスが起こってくると、腸内環境が悪化してるんだからっていうことで、乳酸菌であるとかビフィズス菌の製剤を飲ませる医療従事者って多いと思うんですね。でもそれは危険です。腸内環境が悪化している途中にある時に乳酸菌を取るとかビフィズス菌を取るっていうんだったら確かにいいんですけども、ディスバイオシスとなってしまった人が単独の乳酸菌とかビフィズス菌を摂取するっていうのは非常に危険ですよという報告が2021年にされてるんですね。それよりもプレバイオティクス、食物繊維を取った方がいいんですよっていうことなんですけども、人の試験がありまして、ディスバイオシスになった人が生存できるかどうかを見てるんですけども、そこでプロバイオティクスの乳酸菌とかビフィズス菌を摂取した場合は、死亡率は増加、つまり生存率は低下するんですよね。これはコホート研究なんですけれども、人によるデータで見ると、プロバイオティクス、つまり善玉菌の乳酸菌とかビフィズス菌をディスバイオシスになった人に飲ませた結果、その生存率っていうのは下がっていくという報告があるんですよね。それだけでは分かりづらいので、実際にマウスを使って実験しているわけです。つまりプロバイオティクスと、それから食物繊維。プロバイオティクスって善玉菌ですよね。食物繊維っていうのはプレバイオティクスですよね。それぞれ飲ませる飲ませないで4種類のグループに分けることができます。その中で生存率を高めたっていうのは、プレバイオティクス、つまり食物繊維がありで、プロバイオティクスなしのケースだけだったんですね。つまりディスバイオシスまでなってしまうと、食物繊維が有効であって、プロバイオティクスでは有効でないっていうことを確認されているわけです。
腸内細菌はいろんな菌がいっぱいあって、
それがどんどん減ってしまった状態で、一つの菌を入れるだけでは多様化しないんですよね。腸内細菌の餌をちゃんと与えて皆さんに頑張ってもらうっていう多様化の方が重要だっていうことなんですけども、それでアルファシクロデキストリンが非常に善玉菌を優位にして多様性にする理由なんですけども、ビフィズス菌とか、それから酪酸産生菌っていうのは、バクテロイデス菌とかそういったものっていうのは、酸素を嫌う変性嫌気性細菌なんですね。酸素が少々あってもいい、 嫌気性細菌のことを通性嫌気性細菌といって、酸素がないのが好ましい嫌気性細菌のことを変性嫌気性細菌という分け方をします。で、アルファシクロデキストリンっていうのは酪酸を産生するんですよね。短鎖脂肪酸にも酢酸とかプロピオン酸とか酪酸とあるんですけども、酢酸とかプロピオン酸っていうのは低分子なので体の中にさーっと入っていくわけです。でも酪酸っていうのは腸管の上皮細胞に収まるんですよ。そこでエネルギー源になるんですよね。つまり腸管上皮細胞をしっかりとさせるエネルギー源の役目として酪酸は使われるわけです。で、通常大腸は酸素が少ない状態なんですけども、残念ながら血管から大腸に酸素は移行していってるわけです。血管から大腸に移行するところで腸管上皮細胞を通るわけですけども、そこで酪酸はエネルギーとして使われるときには酸素が必要なんですよね。ですからそこで酸素を利用するとなると大腸に行く酸素の量が減るわけです。その結果、通性ではなくて酸素を嫌う変性の嫌気性細菌が有意な条件となってくるわけです、
ね。大腸の中にはね、酸素いってませんからね、
はい。
だから酸素が嫌いな子たちが
いるわけです。
いっぱいいるわけ
です。そうです。で、変性嫌気性細菌はバクテロイデス菌であるとか、酪酸産生菌であるとか、ビフィズ菌なわけです。
善玉ですね。
はい。そういったところで、酪酸を産生することがすごく重要なんですね。アルファシクロデキストリンは、じゃあ、ビフィズ菌の餌になるかっていうと、これ、ならないことが分かってるんですよ。でも、人試験で、明らかにビフィズ菌が増えてるんですね。この大きな理由っていうのは、他の酪酸産生菌とかバクテロイデス菌が頑張ってくれて酪酸を作って、結果として酸素が少なくなって、ビフィズ菌が生きやすくなったために増えたというところがあるんですね。
ビフィズ菌の生活環境を整える。
そういうことです。
そういうことなんですね。
ですから、アルファオリゴ糖が酪酸を産生して、大腸の酸素を減少させて善玉菌優位の環境にすると、善玉菌は多様化しますし、ディスバイオーシスの回避予防につながるということで、ディスバイオーシスまで行ってしまった場合には、しっかりと善玉菌単独のものを補給するのではなくて、アルファシクロデキストリンが有効ですよというお話なんです。で、ディスバイオーシスの話をしましたけども、先週お話ししましたように、アルファシクロデキストリンって言いますのは、他の水溶性食物繊維として大きく異なる、それは単一物質なんだと。ブドウ糖の数が6個で輪っかになったものですので、1分子つまり単一の分子が集まったものだから、他の食物繊維とは大きく異なるんだということをもう一度述べておきたいんですけども、ですから小腸で脂肪吸収を抑えるっていうことと血糖値の上昇抑制がある。これ小腸での食物繊維としての話なんですけども、それは 100% 効く。なぜかっていうと、アミラーゼによっては分解されないから。それが小腸から大腸に移行すると、つまり 100% アミラーゼで分解されてないのですから、100% 当然大腸に移行するわけですね。で、大腸には腸内細菌がいるわけです。で、アルファシクロデキストリンは腸内細菌によって分解することが分かっている。一分子が分解するっていうことは、すべての分子、単一物質ですから、すべて分解される。何に変わるかって言うと、短鎖脂肪酸に変わる。ということで、短鎖脂肪酸が今注目されてて、酪酸とかプロピオン酸とか酢酸に変わることが腸内環境を良くするっていうことになるわけなんですけども、ですから 100% プレバイオティクスとして効くんだっていうことにつながっていくわけです。私の研究室では、2018年にアルファシクロデキストリンを摂取するとバクテロイデス菌が増えるんだ。腸の中で様々な菌、善玉菌、悪玉菌が存在してまして、その中にバクテロイデス菌っていうものがあって、これが増えるんだ。で、最近ではこのバクテロイデス菌がかなり注目されてきてるんですね。わかりやすく言うために痩せ菌という言い方をします。ファーミキューテス菌っていう菌も腸内細菌の中に存在してて、バクテロイデス菌っていうのも腸内細菌の中に存在してるんですけども、ファーミキューテス菌のことをデブ菌と呼び、バクテロイデス菌のことを痩せ菌と呼んで、その比率でバクテロイデス菌が増えることが腸内環境を良くするんだというようなことになるわけですけども、アルファシクロデキストリンはそのバクテロイデス菌を増やすっていうこと、そのことによって短鎖脂肪酸も増える。 ということを確認し、さらにそれによって体重とか脂肪が減少するっていうことを確認した論文を発表してるんですよね。先ほどからお話ししてますように、100% プレバイオティクスとして効く単一物質だから。ですから、他の食物繊維とも比較して、酪酸菌がどのくらい増えるか。バクテロイデス菌も酪酸産生菌なんですけども、どのように増えるかっていうことなんですけども、ガラクトオリゴ糖とかフラクトオリゴ糖とか、イヌリンとか、乳糖加糖オリゴ糖、これ注目されている食物繊維ですけども、それと比較して、やはり酪酸産生菌の量も増えるし、酪酸の産生量も増えるっていうことを確認している。じゃあ他の善玉菌なんかはどうかっていうことなんですけども、ここでは一つだけ、有胞子乳酸菌、つまり胞子を持っているので、乳酸菌の中でも胃酸で分解するとかっていうこともなく、大腸に至って有効に働く、有胞子乳酸菌ってのありますけども、これに対してもアルファオリゴ糖はやはり乳酸菌の量を増やすということと乳酸産生量も増やすっていうように繰り返しになりますけども、アルファシクロデキストリンが単一物質だから 100% プレバイオティクスとして効くために起こっているということがあります。そんな中で今日のテーマディスバイオシスなんですけども、はい、先ほどからバクテロイデス菌の増殖っていう話をしましたんで、もう少しそこのところを付け加えたいんですけども、バクテロイデス菌っていうのは増殖することによっていろんな効果があるんですね。一つは認知症です。国立長寿医療研究センターが2019年に発表してるんですけども、腸内環境と認知症ってすごい関連があるんですよ。そこでしっかりといろんなデータを出してるんですけども、私が一番その中で注目したところをお話ししておきますけども、認知症患者と健常人と比較しているんですけども、腸内細菌見るとビフィズス菌とか乳酸菌とか、それからクロストリジウムって言った悪玉菌とか、いろんなものを比較してどれも優位差がないんですよね、腸内の。で、唯一差があるのがバクテロイデス菌なんです。バクテロイデス菌だけ認知症患者は極端に少ないんです、健常人に比べて。で、バクテロイデス菌が少ない人の認知症リスクは多い人の10倍高いということを明らかとしてるんですよね。
これはまた随分違いますね。
そうですね、
10倍。
はい。ですからバクテロイデス菌を増やすことが認知症リスクを低減させることにつながるということであります。
痩せるだけじゃないんですね。
はい。あと運動能力にも非常に有効でして、アルファシクロデキストリンを食べると運動能力が向上するっていう論文が昨年の1月に出てるんですけども、これは慶応大学と朝日グループと、それから青山学院大学の共同研究で発表しているんですけども、青山学院大学の陸上部の選手たちがこの検討に加わってまして、アルファシクロデキストリンを摂取するとバクテロイデス菌が増殖する。で、短鎖脂肪酸でプロピオン酸も産生すると。プロピオン酸は短いので体内に入っていく。体内に入るプロピオン酸がエネルギー源となって運動能力が向上するっていうことが分かったんですよね。ということで運動能力も向上する。さらに加えたいのが動脈硬化抑制なんです。バクテロイデス菌が増えると動脈硬化が抑制されるっていうことが神戸大の山下教授らの研究で明らかとなってるんですけども、先週象徴で動脈硬化に対しても有効に脂質吸収抑制をするとかっていう話をしました。で、大腸に至ってもバクテロイデス菌が増殖することによって動脈硬化を予防する。これ、小腸と大腸の両方で起こっているからっていうことで、このような実験があるんですけども、低脂肪食と高脂肪食をマウスに与えてるんですね。それで動脈硬化の病変部位がどのくらい増えるかっていうのを見てるわけです。そうすると低脂肪食に比べて高脂肪食の方が圧倒的に動脈硬化の病変は増えるわけです。これも当たり前のところですけども、それに対して高脂肪食なんですけども、アルファシクロデキストリンも一緒に摂取する。それからベータシクロデキストリンも一緒に摂取する。イヌリンも同時に摂取する。世界的には食物繊維としてイヌリンが最も注目されたものですから、イヌリンとアルファシクロデキストリンを比較してるんですけども、高脂肪食を取った時に病変っていうのはすごく増える。それに対してイヌリンとかが減らすことができるかって、ほとんど減らすことができないんですね。でもアルファシクロデキストリンは低脂肪食と同じぐらい病変を減らすことができるというような結果も得られている。つまり動脈硬化に対しても抑制効果があるんだということが分かった。
同じシクロデキストリンでもアルファのシクロデキストリンは非常に有効で、
ベータシクロデキストリンはそうではない。これ、うん、ベータシクロデキストリンはレシチンの包摂ができないですから、結局アルファシクロデキストリンの食物繊維としての効果はないし、それからベータシクロデキストリンは非常に安定なので、大腸に至っても腸内細菌によって分解される率は非常に低いんです。
アルファさんとベータさんとガンマさんっていうので、はい、全然違うもんなんですね。違
うということが分かってきた。
たった6個、7個、8個の違いなんですけど。
そうです。ですから、ベータシクロデキストリンを摂取しても、動脈硬化予防にはつながらないということになるわけですね。で、このように、アルファシクロデキストリンで、バクテロイデス菌は増殖する、そのベネフィットとして、今日話しましたの認知症予防にもなるし、持久力向上にもつながるし、動脈硬化予防にもなるし、これ以外にも、美容効果、ビタミン B 群を作るのも実はバクテロイデス菌だ。アルファシクロデキストリンというのは美容に対しても効果があるんだということを知っておいていただければと思います。
よくね、抗生物質飲んだ人たちが、はい、口の周りにちょっと発疹ができたりとか、はいはい、そういうのにして、はいはい、ビタミン B 群不足かもしれないっていうんで、はい、ビタミン B 群を補ったりすることがあるんですけれども、抗生物質の副作用ですよね。
そうですね。抗生物質の副作用としてディスバイオーシスが起こる。その結果、そういうことが起こってしまうんですけど、ですから、アルファシクロデキストリンを摂取するっていうところは、ディスバイオーシス回避とバクテロイデス菌増殖による美容効果っていうのも期待できるっていうことなんですね。
スーパーという名前がつくだけのことありますよね、はい、アルファオリゴ糖、はい。本当に多彩な作用ということになると思います。さあ、今週をまとめていただきますと。
はい。今週はディスバイオーシスのお話をさせていただきましたけれども、当然、抗生物質とか抗菌剤とか抗がん剤を摂取すると、ディスバイオーシスになってしまうということなんですけども、その回避には、単独で善玉菌、ビフィズ菌とか乳酸菌を取るっていうのは、多様化には向かわないので、あまり良くない。それよりも、食物繊維、餌になるようなもの、そこであげたいのが、スーパー食物繊維のアルファシクロデキストリン。これを摂取することによって腸内環境を整えて善玉菌支配の環境を作ることができるということと、アルファシクロデキストリンにはバクテロイデス菌を増やすと様々な健康増進効果があり、美容効果がありというお話をさせていただきました。
今週は小佐奈社長寺尾啓二さんとともに、医療従事者に知ってほしい環状オリゴ糖の特性その3をお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでコサナから番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。保湿成分としてニュージーランド産マヌカハニー MGO400 プラスを配合し、レモン果実油の爽やかな香りで優しく肌に馴染んで潤う、コサナのマヌカとオリゴのハンドクリームを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのマヌカとオリゴのハンドクリームプレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントとMGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。